皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は相乗効果の素晴らしさです。相乗効果、シナジー効果とよく言いますけども、これがリーダーシップの原点なんですね。もう今ですね、企業の本当の競争力というのは、技術でもですね、あるいはそのノウハウでも、あるいはその資金力でもないですね。そういうものは非常に簡単にですね、真似されてしまいますし、弱いの短いものであります。今本当にですね、企業に残された最後の競争力の原点というのは、人と人が作り出すですね、相乗効果ですね。人の力が1たす1が3になるような力さえ持てればですね、普通の人が偉大な経営をすることができるわけですね。実際にこういうデフレ経営が終わって本当に御用達しか残らない時代になりますと、そういう人のその相乗効果といいますかね、人と人がその作り出す相乗効果の力、を持って生きている会社でないと、本当にそのまともに安定した利益が出ない時代にもうなっちゃったんじゃないかなと思いますね。本当に時の移り変わるの早いと思うんですが、実は最近うちもですね、小田原と遠山で田んぼと畑やってんですね。でその中でも本当にその相乗効果の素晴らしさをね、実感するんです。特にこの小田原の方はですね、廃校田の復旧をやってんですね。遠山の方は廃校畑の復旧で、それはもう本当に大変だったんですね。畑の復旧もね、えらい騒ぎだったんですけども、それ以上にですね、この田んぼの復旧はね、もっと大変で、特にその田んぼの場合は用水路っていうのがあるんですよね。これを復旧しなきゃいけないんで、そのためにですね、非常に多くの方にですね、今来ていただいて今やってるところなんです。本当にボランティアの皆さん、来ていただきましてですね、何せその延長500メートルぐらいの用水路を全部これきれいにしなきゃいかんのですね。これがね、なかなかのね、大変なことなんです。もううっそうと木が茂っちゃったり草がかぶったりしますんで、それをもう草刈り機でですね、刈り払い機で全部刈ってですね、でその地面を見るとですね、もうなんか用水路分かんなくなってるんですね。よく見るとですね、その用水路の真ん中にね、巨大な石が落っこってて全部埋まっちゃってるわけですよね。でそれもスコップでですね、みんな掘ってですね、で石はですね、全部出さなきゃいけませんね。あるいはその田んぼからですね、田んぼと用水路をつなぐ管なんかも入れなきゃいけないし、とにかくですね、この土方仕事がたくさんいるわけですよね。耕作する前、田植えする前のですね、土方仕事がなかなかこれは大変で、でああいうのですね、一人でやってたらまず終わらないですよね。本当にその非常に切なくなってきますよね。たった一人でですね、何にもないところでやるとですね、まず第一危険でもありますね。刈り払い機とかですね、非常に危険な機械ですから、あれなんか事故起きた時一人でいたらですね、命に代わることになりますから、必ずああいう機械は複数の人がいる時に使わないといけないですね。ですからそもそも一人でやること自身は危険ですし、一人でやったらあまりにも途方な作業ですからね、気がめいっちゃいますね。でも不思議なことにですね、何人かでやりますとね、それは逆に言うと楽しくもなるんですよね。なんかこう話をしながら和気あいあいとやってるとですね、なんか自然にこの体が動いて自然に作業がはかどるっていう部分があります。もちろん無理することはできませんけれども、なんか一人でやることに比べたらね、なんかそのただ単にね、一人で3日分やることよりも3人で1日でやった方がね、ずっとなんかね、作業はかどる感じがするんですね。そう、1日で3人やるのと3人で1日やるのとは全然違うんじゃないかと思うんですね。この辺の相乗効果っていうのはね、私は非常になんかね、すごいなということをね、つくづくこの自然の中で感じるんですね。で単純作業ですよね。田畑の仕事のほとんどはですね、単純作業ですから、あんまり頭を使うもんでもないですね。もちろん頭を使うんですけども、それはなんかこの自然にこの覚えていく知恵みたいなもので、なんかこの机の上でこの長くですね、こう思案にふけるみたいな、そういうなんか頭の使い方じゃないんですね。もっとやっぱり状況をパッと判断して、感覚的に判断して行動するというね、もう少し別の頭をね、これ使う作業なんですね。でそうなってきますとね、やっぱりなかなかですね、その なんか頭自身はですね、そんなに重苦しくなるわけでもなくて、まあ、体はね、少し鍛えていけばだんだんその筋肉もついてきますから、そんなにへばらなくもなってくるんで、まあ、だんだんそうやってですね、みんなの力でこう作業していくとですね、だんだんだんだんこの気持ちも明るくなってきますしね。ああなるほどな、もう田畑の作業ってのはみんなでやるこの相乗効果の力はすごいんだなと、なんか改めて感じましたね。よく農業はですね、農耕民族は集団で仕事をするからとかよく言われますけども、あれもなんか一面的な話のような感じがするんですね。狩猟だってあれ一人じゃありませんから、狩猟もみんなで仕事しますね。で、農作業の場合もですね、まあ、基本的には自分の畑は自分でやる、自分の田んぼは自分でやるんですが、まあ、用水路の管理にしろですね、まあ、田植えとか刈り取りなんかの場合はみんなでやりますもんね。ですからなんだかんだ言いながらですね、農業でもあるいは狩猟でもですね、やっぱりみんなの相乗効果っていうのを上手に活かしながらあれは仕事をしていますね。一人でやるってことはないですね。例えばそれに控えてですね、例えばコンピューターのプログラムを作るっていう仕事どうでしょうかね。あれってですね、一人で3日間やるのと3人で1日やるのではですね、あんまり差がないような感じがするんですね。もちろん内容や会社によって随分それは違うと思うんですけども、なんか一般的に言いますとですね、みんなほとんど口も聞かないで仕事していますんで、なんか逆に言うとですね、なんかよく仕事のできない人たちが一人入って、そこ誰か任して後から礼直しになるよりは、仕事できる人がですね、一人で全部やっちゃった方がね、仕事がはかどるみたいな部分があるんじゃないかと思うんですね。なんかちょっと不思議なぐらいですね、ああいうなんかデジタルな仕事っていうのはあまり相乗効果が出てこなくてですね、まあなんかまさに部品の組み合わせですから、一つ一つ独立していて、あとはなんかね、パズル組み合わせるみたいに組み合わせちゃえばいいと、逆に言えばその相乗効果が出てこないってあれ世界なんじゃないんでしょうかね。だから世の中がどんどんどんどんデジタル化してきますとですね、人々の相乗効果が必要なくなってきて、みんなますますバラバラになっていくっていう部分もね、私あるような感じがするんですね。その田畑を、ね、動かすなんてのはもう究極のアナログ仕事ですから、究極のアナログ仕事をやってるとですね、あ確かに相乗効果ってすごいなってことは感じてきて、ですからこういう、ね、相乗効果でが必要な仕事が増えてくればですね、私また人と人の絆ってね、増えてくるんじゃないかなと思うんですね。仕事できるできないっていうのは確かにそれありますけども、まあ、そんなに大きな問題じゃないですよね。例えばその経験のない人は経験のない人なりの仕事のやり方がありますし、仕事の分担がありますね。だから経験のある人はある人なりの仕事のやり方、仕事の分担があるんで、そんなになんかですね、一つの仕事をみんなで取り合うとかですね、なんかこっちが楽でこっちは厳しいからね、まあ貧富の差が広がるとかね、基本的にはああいう作業の中ではね、そういうものはないんじゃないかなと思うんですよ。みんなそれぞれの実力に合わせた仕事のやり方ってのはやっぱありますんでね、仕事やり方ができる部分ですからね。だからなんかやっぱりそのこの20年ぐらいの間、どんどんどんどんデジタル化が進んでいく中でですね、やっぱり人々はどんどん孤独になっていってですね、そしてなんか精神的にも肉体的にも追い詰められてしまったんじゃないかなと思うんです。ですから、まあ、今この油の値段が高いとかね、農産物が高いとか、まあ、こういう状況は一つのチャンスでありまして、こういうチャンスを生かしてですね、やっぱりもっとみんなでね、アナログの仕事ができるように、アナログなその、まあ、ライフスタイルをね、これ日本全体で作り直していけばですね、私は日本は十分立ち直るんじゃないかなって感じがするんです。それで本当にまあ、古いその用水路なんかもですね、こう直していきますとですね、よく見るとですね、そこからいくつも枝分かれした用水路がこうあるんですね。今ほとんど使ってないってか全く使ってないものも含みましてね、結構できてるんですよ。でなんかこう水の漏れそうなとこ見るとですね、なんか漏れてんのかなとこ見るとですね、土の中からビニールの袋が出てきたりするんですね。何十年も前にですね、水漏れを止めるために入れたと思われるビニール袋なんですよね。おそらく20年から25年ぐらい前に入れたと思われるビニール袋がね、出てくるわけですよ。なるほどな、やっぱ昔の人たちもここでですね、しっかりこの水止めをしていたんだなと。もう今そういう人たちはね、どこにいるんだか分かりませんけどもね、何せその500メートルの用水路で水使うのはうちだけですからね、もう水利権ってものがないんですよ。考えられないですよね。水は勝手に使っていいわけですね。水利権ってものが存在しなくなっちゃったんですね。ですからこう、なんて言いますかね、一巡しちゃったっていうんでしょうかね。本当に農業がね、一巡しちゃったんですよ。そして誰もいなくなっちゃって、ゼロからもう一回始めると、廃校でなって、それ誰も使わない用水路からね、また始めるとね、そんな循環になっちゃったらね、考えられない話ですよね。でもやっぱりそこまで来てまして、 でも同時にやっぱりね、みんなの相乗効果で、まあ、直していけばね、それなりにあればできますね。もちろん業として素晴らしい農産物を作るためにはね、何年も何年もかかるんですけども、 まあ、とりあえずね、自分たちで食べて仲間で分けるぐらいのものならですね、まあ、そんなにですね、大騒ぎしないでもですね、まあ、とりあえずならできるんじゃないかなと思うんですよね。売り物にしようと思えば大変ですがね、自家消費で済ますぐらいならね、あれは十分できると思いますよ。ですから、まあ、あと道具はちょっとね、揃えた方がね、便利ですからね、まあ、道具はちょっと揃えてですね、まあ、それでやればですね、私は十分にこれ日本のですね、まあ、食料にしろ燃料にしろね、まあ、バイオ燃料みたいな話あるでしょう、米をね、バイオ燃料にしようとか、ああいうことできるんじゃないかと思うんですね。で、結局やっぱりやるかやんないかですよね。ロハスって特にそうですね、頭で分かってるだけじゃ何の意味もなくて、やっぱり例えば自分で食生活変えてみるとか、自分で少し朝早く起きてみるとか、あるいは自分でちょっとですね、家庭菜園やってみるとか、あるいは自分でなんかね、田舎の方でなんかやってみるとかですね、なんかやっぱ行動してみないとわからないですよね。だからこのやっぱアナログの力って本当そういうもんなんですね。よくこの放送で言いますが、まず知って、まず知ることが大事で、から行ってみることが大事で、それから自分で目で見てみて、でその人に会ってみて、知って行って見て会ってと、これをやっぱり繰り返していかないとですね、本当のこの世の中ってわからないですね。デジタルな時代だと、まあなんか本当にね、例えば株式のアナリストなんかでも会社なんか行かないで、誰にも会わないでね、貸借対照表だけでなんかこうね、物を判断して、貸借対照表だけで見て金貸せって言ってた、そのトヨタ出身の人が言ってた銀行でひっくり返っちゃったのが新銀行東京ですもんね。ああいうバカなことをなんでトヨタの人がするのかっていうのは全く不思議な話なんですけども、まあとにかくですね、アナログの力ですよね。ですからもう今の時代ですね、本当に自分でまず行動することが一番ですよ。インターネットをね、ご覧になって、あるいはこの放送を聞かれてですね、あ、そんなもんかなって思ってるだけじゃ全然ダメで、自分で多少やってみるといいんですね。てかやってみないとわかんないですよね。自分でやってみて行動してみて感じてみないとですね、やっぱ何にもやっぱ分かったことにならないっていうのがね、これからの時代でしょう。知識を持ってるだけだったらね、これ何の意味もないし、で大した知識にならないんですよね。例えば米なんか日本中大体どこでも作ってるし、芋も作ってるし、きゅうりもどこでも作ってるんですね。で作り方なんかどこにも本にも載ってますからね、知識だけでねまとめようと思うのはね、すっごく簡単なことだし、何のですね、まあ面白いこともないわけですよね。しかしこれ自分でやってみるとね、これ全然違うんですね。でやっぱり同時にその前にもこの放送で言ったことありますけどもね、廃校殿とか古くなった、もう使わなくなった畑の復旧っていうのはみんなでやるっていう世界ですね。やっぱりね、一人じゃ難しいですよ、こういうものは。一人じゃ難しいですから、みんなでやるっていうところがポイントで、ですからこの誰の所有地ってわけじゃなくて、みんなでそこを使わせてもらうという形でですね、まあその農地の復旧っていうことはこれから進んでいくんじゃないんでしょうかね。まあそのまあ、どういうグループかっていうのはね、もちろん会社単位だったり、あるいは任意のグループだったり、あるいは親戚だったり、まあ、そういうこともあるんでしょうけども、とにかく一人じゃできないんで、何かこうみんなで集まってこのやるというね、新たなその共同体みたいなものがね、まあ、その田畑を中心にこれから作り直されていくんじゃないかなと思うんですね。まあ、うちの会社も20代の若者いますけども、まあ、20代の若者もですね、そんなに別に嫌なようでもなくてですね、しゃがみ込んで雑草を取ってるの別に苦だというわけでもないようですね、好きだっていうわけでもないんだと思うんですけども、決してですねそれが嫌だというわけでもないようでありまして、まあですからなんかね、若い人ならその農業は嫌だとかそういうことは全くないようですよ。ですからまあそういう人たちもね、若い人たちも含めてですね、まあ年配の人たちも含めてですね、こうみんなでなんかその行動していくとですね、また新たななんか実力が湧いていくんじゃないんでしょうかね。まあ、今日本は非常にこの世界からね取り残されている部分があるんですね。中国国内のこのなんかビジネスの利権も一つも取れなかったっていうし、それから世界の食料エネルギーのですねことを考えるとね、もう今その食料エネルギーを持っている連中がやりたい放題ですよね。もう世界の国はですね、まあ、日本以外の国と言った方がいいと思うんですが、日本以外の国はもうアメリカが終わるっていうことを前提にですね、もう戦国時代の合従連衡の真っ最中ですね、自分たちの持てる力をですね、まあ、それは資源であったり食料であったり、まあ、製造業の力であったり、まあ、いろんな力ですよね。自分たちの持てる力を最大限この外に見せてですね、でそのアメリカなき後の世界秩序を生き抜くための合従連衡を今みんな死に物狂いでやってますでしょ。日本だけ何もやってませんよね。でもね、これで結局どうなるかっていうと、日本ってやっぱり何も残らないんですよね。何も取れないから、やっぱり自分たちでゼロからやり直すしか方法がないんですよね。よそのものはみんなよそ行っち、外国行っちゃうわけですから、日本はもう一回ですね、結果的にですね、 事実上の鎖国状態から連れ直すしか方法がないわけで、これは相当な覚悟を持ってやっていって、でしかもですね、もう一回世界に打って出なきゃなんないですよね。最後まで鎖国なんかできるわけないですし、これだけの経済大国でもありますからね。そしてやっぱりですね、自分たちでもう少しね、人に売れるものを作って、世界の人たちにね、感謝してもらえるような作って売ってですね、世界にもう一回打って出なければなりません。要するに世界に打って出るための能力とですね、特に気力を持った人が今ほとんど日本国内いないわけですよね。なんかね、形ばっかりですね、海外行ってますって言ったってですね、なんか本格的に向こうの人と付き合うわけでもないし、バイタリティ溢れたですね、いろんな仕事できるわけでもないし、なんかですね、国内の延長線上で紙ばっかり書いててですね、本社のご意向ばっかり伺っててですね、まるで昔の共産党と同じような仕事の仕方してるわけですよね。こんなことじゃですね、世界中から相手にされないのはもう当たり前で、で金だけを持ってるつもりですから、金だけをふんだんに使うから俺の金になびけと言わんばかりですよね。あんなバカなことして世界中の人にですね、失笑を買ってるのが依然としてわからないようで、まあ実際にはわかってんだと思うんですがね。だからこの小さくなって暮らしてるんでしょうけども、まあこのことばっかりいつまでもやってるわけいかないんで、ですからやっぱりもう一回そのね、外にもう一回打って出るような、まあ、そういう力を持った人をですね、養成しなきゃいけませんね。どういう教育をしたらもう一回世界に打って出る人材が生まれるのか、どういう教育をすればですね、もう一回なんか日本を立て直すようなことができる人材が生まれるのか。私はですね、ハーバード大学に留学することではないと思いますよ。そんな連中に限ってですね、ネクラでですね、物事はよくわからないんですよね。やっぱりなんか見てるとですね、もっと自然の力を持った人たちなんじゃないんでしょうか。多様性の力を持って、要するに相乗効果を発揮できる人がリーダーにならない限り、その組織のリーダーシップは、チームワークは強くなりませんからね。やっぱりこの相乗効果の素晴らしさということ、しかもその相乗効果にはですね、人間だけじゃなくて自然と人間の関係も含まれますしね。歴史と現在未来との相乗効果ってのも全部入ってくるわけですよ。まあ、そういうことが分かってる人がリーダーにならないと絶対物事はうまくいかないですよね。でそういう人はどうやったらこのね、育成できるかっていうと、私松下政経塾でもないと思いますよ。松下政経塾も二十何年30年ぐらいですやってますよね。でも大したことないでしょ、出た人見てもですね、あれじゃリーダーシップならないでしょ。やっぱそうじゃないと思うんですね。もっと根本的に、もっとアナログなところに遡って、やっぱり人材養成しないと無理だと思うんですよ、あんな付け焼き場じゃね。だからやっぱりね、本当にこの自然の中からですね、もう一回たくましく湧き上がってくるような人を養成することが一番大事で、やっぱり自然の中でですね、その戦略的に低エネルギー生活状態においてですね、そこでいろいろ考え、工夫し、それからね、いろんな勉強もし、そしてみんなと共に仕事をしていくという人を養うのがですね、教育、育てていくのが私は一番手っ取り早いですね、人材教育法じゃないかなと思うんです。それから例えば特に疲れた人はそうですよね。最近本当に精神的に疲れた人が多いです。でもそういう人たちもね、不思議にこの自然の中だと元気になれるんですよね。あれはその面と向かって話してても全然ね、拉致開かない人がですね、やっぱり一緒にですね、田畑に行ってですね、まあ、一緒に土を触ってるとね、何か不思議と打ち解けてきてですね、不思議と何かね、凝り固まったものがね、溶けていく感じがするんですよ。問題が解決するというよりも、なんかその問題だと思う気持ちがだんだんなくなっていくっていうのが、なんか実態に近いものの言い方なんだろうと思うんですね。そういう人を何人も私こう目の前で見てますからね。ああやっぱりですね、そのそういう問題をだから溶かしていくっていう力もね、やっぱりこの自然にはあるんだなということをね、まあ、感じるんです。ですからそういうことをね、どんどんどんどんこうね、やっていけばですね、日本は必ず私は蘇ると思うんですよ。ですから何もですね、もう一回みんなね、百姓になってですね、百姓だけで生きていくとか、そういう意味ではなくて、まあ百姓やるにしてもまあ兼業ですよね。兼業で十分ですよ。何もそんなね、すごい商品にしようというみんなが思う人はないわけで、とにかく自分たちで食べられれば十分という兼業で十分ですから、まあ、その兼業をやりながらと仕事をする。で同時にですね、その仕事の中での、その競争力といいますかね、本当の意味でのクオリティ、御用達をですね、遺憾なく発揮するためにはですね、やっぱりその農業とか土を触りながら、でその中で鍛える実力ってのは一番私効果的だと思うんですよね。まあそういうふうなことを考えるとですね、私は教育の体系なんかもすっかり改めてね、前もこの放送で言ったように、こう田畑を中心に考えると大変分かりやすくなってくるんだと思うんです。田畑っていうものは真ん中にあって、それからいろいろ派生してね、食料でも教育でもですね、あるいはその道具作りでも何でも仕事でも考えていったらね、とってもやっぱ分かりやすい時代にこれからなってくるんじゃないかなと思うんですね。 どうぞやっぱりですね、自分でまず行動されてみた方がよろしいと思いますよ。はい、なんかちっちゃいことでもいいですからね、ほんのわずかなことでも自分で実際に行動していかないとですね、今の時代の本当の雰囲気って感じられないと思います。なんかそのね、閉じこもってですね、嫌なニュースばっかり見てるとね、本当にうんざりするんですね。でもやっぱり嫌なニュースも嫌なニュースですから、まあ、それを追いかけなきゃいけないんですが、どんなに追いかけたってですね、これはその先に道がないということしかなかなかわからないと思いますよ。まあなんかね、本当に沈没していくものの実況中継みたいなものしかないわけで、ですからまあそれもね、まあそれで必要としている人もいるんでしょうけども、まあそこから先の自分の人生、世の中を考えるときはね、そこをいくら見ててもダメなんです。もっと全然違うところから新しい世の中開けてきますから、後ろを向いてですね、全然別のところに道がありますから、その道を探してですね、まあ巻き道を通ってね、上に登っていただくというふうに考えていただくことが大事じゃないかな、まあ、そんなふうに思ってるんですけどもね。まあいろいろな大変な時代ですけども、皆さんどうぞお元気にねお過ごしください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、相乗効果の素晴らしさということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。